今日恵みいただく御言葉はヤコブ書の5章13節から20節までです。ヤコブ書5章13節から20節。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を覆うのだということをあなた方は知っていなさい。アーメン。一言お祈りいたします。エリアは自分が世話になっているそのヤモメの家の息子が死んだ時祈りました。三度もその死んだ子の息子の上に身を伏して祈りました。どうかこの子に息を吹き返させてください。死んでしまったこの子を命を得させてください。あなたの御用のために用いられたこのヤモメ、自分のために最後の食物を与えてくれたこのヤモメのこの家、どうかこの家を救ってくださいと祈りました。私たちも祈るというたしなみを身につけさせてください。どうか語るこのしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を開いて、心の畑を耕して、あなたの命をしっかりといただき、またこれに預かる一人一人のこれからが御言葉によって清められ、御言葉によって作り変えられ、新しくされますように。どうか今ここに向かっている生徒たちの足を強め、無事に送り届けて、共に御言葉の命の恵みに預かることができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。手術においてはエリアとまたそのサレプタのヤモメのその行いについて見ていきました。この神の国の交わり、ね、当時のそのサレプターにおけるそのわずかばかりの、ね、たった3人のその交わり、あるいは3人ではなかったかもしれません、ね、ヤモメの家を養ったと書いてありますし、ね、もし家族がヤモメと息子の2人だけだったら、何もヤモメの家族と言わず、ヤモメとその子で完結するところがなぜかヤモメの家族と書いてあり、また英語の聖書ではね、このヤモメ、女主人、 あ、日本語で女主人と訳されて、まあ、ですからもしかしたらそのエリアが来たことによって、その集いがもしかしたら少し大きくなってね、さらにしもべを雇ったり、まあそういったことがあったかもしれません。とにかくサルプタの中に、まあ3人かもしれませんけども、その3人というね、2人また3人の主の名のもとに集まるその集い、世の中においては不法がはびこり、またそのゆえに飢饉が、ね、食べ物がない、そういう時代だったんですけど、でもこの二人また三人の主の名のもとによる集い、ね、エホバは生きておられるというその信仰告白の集いの中にはパンがありました。亀の中の粉、壺の油、それは尽きることがありませんでした。その養いを受けておりましたけれども、しかし、その中においてヤモメの息子が病気にかかって死んでしまうという浮き目にヤモメは会いました。ヤモメは罪を知っておりました。エリアが、ね、祈ったゆえに、3年半の間飢饉が訪れたということをヤモメは知っておりました、ね、先ほどヤコブ書のところに、エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降らなかった。確かにエリアはアハブ王の前でそのように予言しました。私が言う時までは雨は降らないだろう。でエリアはそう予言した時に祈ったんですね。確かにこの当時のイスラエルを罰するために、懲らしめて主に立ち返らせるために、まあ、エリアは祈ったことでしょう。でもその彼の祈りの通りに果たして雨は降らない。そうして多くの人々がその雨が降らないことによって困り、また死んでいく人々がいる、ね、エリア自身もきっと心が痛かったんでしょうね。そしてエリアが、お世話になっているこのヤモメの家の中においてもその死が訪れてきました、ね、息子の死。ただしこの息子は、ね、飢えて死んだのではなく病によって死んだ、まあ、ですからヤモメはきっと、ね、罪ということを思い起こしたんでしょうね。自分の至らなさ、自分の愚かさ、自分が本当に愚かなゆえに息子にまで自分の罪の重荷を負わせてしまったかもしれない、ね、この神の人は、ね、確かにこの家に来た、でも私には罪がある、まあ、そういうことをもしかしたらずっと思っていたのかもしれない。まあ、とにかく私たちはですね、何かしら罪があります。罪を負っております。愚かさがあります。無知があります。その上に、ね、誰かを死に至らしめてしまうかもしれない。まあ、もっとも、何か肉体的に死ぬということではなく、もう本当に心、魂を、ね、この時代、この社会、それに適応させられなくなってしまうように、ね、なってしまうかもしれない。そういった意味の死かもしれない。あるいは、実際的な死かもしれない。とにかくそれは自分の弱さ、自分の罪のため。ヤモメは本当に自分のその至らなさを知ったからこそ、息子が病で死んでしまった時、神の人は、あなたは私に何の恨みがあるんですか、あなたは私の罪を思い出させるために、また私の子を死なせるためにおいでになったのですか、エリアに言いました。でもエリア、本当にエリア自身も辛かったんでしょうね。この私、自分を養ってくれたヤモメ、自分のために最後のパンさえも差し出してくれたこのヤモメ、どうかしよう、このヤモメのしてきたことを覚えてください、ね、このヤモメは、ね、確かに、ね、まあ、罪いろいろあるかもしれない、まあ、それはわかりませんけれども、でもそうした罪あるなしとか、あるいはそういった愚かさ、無知、そういったことを以前に、神様あなたのために捧げたではありませんか、最後のパンを捧げてきたではありませんか。そしてこうして預言者を養い、また今の時代に至るまでこうして主はあなたのために骨折ってくれたではありませんかと、エリアは、ね、本当にその心を持って主に祈ったでしょうね。 私たちに訪れる死、また諸々の罪のせめく、それはただそれで終わるだけではありません。神に、神のこの交わり、イエス・キリストにより頼む交わりの中においては、その死はただ死で終わるものではありません。イエス様は言われました。この病気は死で終わるためのものではない。神の栄光のためである。ラザロが病にかかった時にイエス様はおっしゃいましたね。ヨハネの10章4節に書いてあります。イエス様は、この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエス様の栄光のためにそうしたことが起こったと、ね、あえてだからイエス様はラザロが病気ですということを聞いて2日なお留まれて、ね、ラザロはその間に死にました。でもイエス様はそこに行って、もう死んでから4日も経って臭くなって、もう人々はそんな、ね、ラザロを蓋してもうあげたくないような、もうそんな腐っているよう死体に用事はないかのように思えても、でもイエス様はそれを開けなさいと言われました。で、それで墓の蓋を開けて、で、イエス様は祈りました。ね、父なる神様に感謝しますと、まずイエス様は祈りました。なぜなら、父なる神様の栄光が現れるためであり、そしてそのためにイエス様は使わされたのだということを、ね、信仰告白しました。その祈りに、ね、どうかラザロを蘇らせてくださいというエリアのような祈りではなく、もうイエス様は完璧に癒されたということを確信的な祈りをして、そうして、ラザロよ、出てきなさいと、ね、墓に向かって、ね、言いました。ところ、ラザロは出てきました。布にくるまれて、ね、あの死体を覆うための布にくるまれて、ラザロは墓の入り口に自ら出てきました。で、それで、ね、食事を与えてあげなさいと、イエス様はおっしゃいました。本当に私たちもそのようにね、イエス様のような信仰できればいいんですけども、でも皆さんにはね、イエス様が宿っております。そのイエス様が宿っております。ね、私たちは生活していく上で諸々の死はあります。またね、愛する兄弟姉妹が死んでしまう、愛する息子娘が死んでしまう、霊的にね、もうこの社会的に抹殺されてしまったかのような、あるいはもう人々から捨てられてしまったかのような、ラザロのようにもう腐って、臭くなってちょっと蓋をしてもう出てこなくさせたくないなるような、そういった死、それあるかもしれないんですけども、でもイエス様はそこからさえも蘇らせてくださることがおできになるお方です。ね、この生物学的な死、ね、心臓が止まって脳波が停止する死、ね、そこからもうイエス様は蘇らせることは確かに可能ですけども、まあそういった蘇りを、ね、日常的に祈りなさいとかそういうことではありません。むしろ、本当に私たちの周りにはびこる死に属するもの、ね、病だとか、あるいは、そういう自分の罪、愚かさ、それゆえに、なしてしまう諸々の災いとか、貧しさとか、貧困だとか、不足が起こること、そういった諸々の死、それは、皆さんのうちに宿られるイエス様は命で飲み込むことがおできになるお方であり、また、ラザロよ出てきなさいと言って、墓の中から臭くなっていたラザロを蘇らせて、ね、生けるものとしてくださったイエス様、それは皆さんのうちにおられます。人々が捨てたような、ね、悪霊付き、ね、あのゲンサレ地方の悪霊付きはもう、悪霊が、まあ、レギオン、ね、レギオンと呼ばれるほどの、ちなみにレギオンというローマの部隊は6000人からなるローマの部隊です。それほど、まあ、どれほど多くの悪霊がいたのかわかりませんが、そのレギオンに疲れた悪霊付きさえも、イエス様は悪霊を追い出して、その人を正気に戻らせて、その人を死の栄光のために用いられました。ね、その、ゲネサレ地方ではイエス様は追い出されてしまいましたけれども、人々には。でも、その悪霊を追い出してもらった人は、そこに留まってイエス・キリストの栄光を伝えました。そのように用いることが、イエス様にはおできになるんです。 ヤコブ書の5章を今日は開きました。ここにおいては、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されますと15節に書いてあります。また、ね、本当に苦しんでいる人、病気の人がいるならば、教会の長老たちを招いて、オリーブ油を塗って祈ってもらいなさい、あります。そしてまた、互いに罪を言い表し合って、互いのために祈りなさいと16節に書いてあります。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。これ去年の6月に金曜日の夜礼拝の後、みんなで宣言して一人一人互いのために祈りましたね。このヤコブ5章、今日の読んだところには本当に生徒の交わりがあります。かのサレプタの中の小さき交わりの、その生徒の交わりを思い起こさせます。苦しんでる人、祈るべき。喜んでる人は賛美する。病気の人に対しては、教会の長老、霊的な指導者を招いて、祈ってもらうこと。また、罪を犯していたならば、そのことについても祈って、そして回復してもらうこと。また、互いに罪を言い表し合って、また、互いのために祈り合うこと。ですから、生徒の交わりはとても重要です。使徒信条において、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、この順番がありますね。生徒の交わり、そして、その生徒の交わりの中において、誰か一人は信仰者がいるはずです。より優れた信仰者と一緒に心を合わせて祈る祈りによって、罪の許しがあり、また体のよみがえりがある。エリアは、そのヤモメの子をよみがえらせました。そして私たちも、もう社会的に死んでしまったかのような、もう人々から疎んじられてしまったかのような、そういう人を、よみがえらせることができる。イエス様は あのレギオン付きの悪霊付きを、よみがえらせました。言ってみれば、その人はもう墓場をうろついて、それで夜な夜な叫んで、もう人々からもう死んだような、いや、もっと、普通の死人だったら叫んだり鎖を引きちぎったりしないけれども、でもあの悪霊付きは、もう死人よりも立ちが悪いと、まあ、ゲネサレの人々は思ってたかもしれないんですけども、でもイエス様はそのような死からもよみがえらせてくださいました。イエス様はよみがえりの主です。イエス様はよみがえりであり命であり、イエス様を信じる人は死んでも生きるんです。死んでも生きる。確かにこの生物学的な死はやがて私たちには訪れますけれども、でもその死からも蘇らせてくださるばかりでなく、私たちに日常的に襲いかかってくる、もろもろの死からもイエス様は蘇らせることがおできになる力あります。エリアは普通の人です。私たちと同じ普通の人ですけれども、でも彼が祈れば、3年半の間天が閉じ、また祈れば天が開き、そのようなことをしました。祈りに力があるんです。エリアに力があるんではない、信仰者のその信仰に力があるんです。だから皆さんも信仰者であるならば、このエリアがしたようなことを、祈りによってそういうことをすることができるかもしれません。それは皆さんの信仰にかかっております。そしてこのヤコブ書の最後の最後、19節と20節、私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。アメン。真理から迷い出た者がいて、そしてその人を連れ戻すこと、このことによってヤコブは手紙をくくっております。ヤコブ書といえば本当に厳しいことを、もうズバズバきついことを言ってるようですけども、でもその最後は、あなた方のうちで、 迷い出た者がいる。真理から迷い出た者がいるとするならば、その人を連れ戻しなさいという勧めで終わっております。もしそのようにするならば、罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出すのだ。そして多くの罪を負うのだ。言っております。そう締めくくっております。ね、一人の罪人、多くの罪を犯すでしょう。まあ、無知の家かもしれないし、あるいはその人自身好き好んで自ら死に反発してのことかもしれません。ね、許される罪があり、また許されない罪がある。ね、許される罪については、ね、祈るようにと、ヨハネは、ね、長老ヨハネは、第一ヨハネの手紙で言っておりました。ね、許されない罪に限っては、その限りではないとも言いましたけども、でも私たちは罪人を迷いの道から救い出すということ、これはしていくべきです。なぜならそれによって、その人を死から救い出す。ね、真理から迷い出てる人は、永遠の死に至る病にかかっているようなものです。ね、癌にかかっているようなものです。でも、そこからね、迷いの道から真理の道に引き戻すような人がいるならば、その人は、ね、もう癌を治療するよりもはるかに優れた治療をするわけですね。癌は肉体の命の死へと導きますが、しかし、ね、まあ、異端の教えだとか、また、不信仰な方へと陥っていくものは永遠の死へと導く、ね、癌よりもはるかに立ちが悪いものだからです。でも、ね、癌にはちょっと現代科学では難しいですけども、しかし、罪人を迷いの道から救い出すということは、これは御言葉によって、また祈りによって、そして、ね、信仰者の祈り、生徒の交わりによって、それを治療することができます。罪人を迷いの道から引き戻すならば、さらに多くの罪を負う、書いてありますね。ある人、もう罪に陥っている人が、もう本当に周りの人たちに迷惑をかけて、周りの人たちにイエス様の栄光を、ね、失わせたりする、そのような人を立ち戻らされるならば、ね、もはやその人に、周りの人たちにつまずきをさせるようなことがもはやなくなるわけですから、多くの罪を負うことにもなります。私たちはキリストにある交わり。今、確かにこの時代、困難な時代かもしれません。あのサレプタでエリアが、2人また3人、もう少し多いかもしれないんですけども、でもそれでもその交わりの中においてしっかりと互いの祈り合うということ、また、互いに持ち物を持って養うということ、ほんの一握りの粉と、わずかな油でもって、そのわずかな交わりが祝福された。また祈りによって祝福された。そうして3年半という危機の時代を、無事に持ちこたえた。今、この、生徒の交わり、この天性の中における交わり、あるいはインターネットを通して御言葉の養いを受けている、そこにおける、目に見えない交わりもあります。どうか皆さんはこの交わりを本当に信仰を持って、またますますその信仰にとどまって、交わりにとどまり、御言葉というパンを本当に突き刺せることなく、また互いのために祈り合って、病のために、あるいは罪のために、迷い出て信仰から離れている者のために祈って、そうして、ね、今ここに立てられている皆さんは、そのために祈って、そして、多くの罪を覆い、また、天において、栄光の働き人として、ますます用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが私たちをこの栄光の務めと、招き、導き入れてくださったことを感謝いたします。私たちは、エリアほどではないにしても、でも、それでも信仰者です。エリアほどではないかもしれないですが、しかし、祈り手です。日々、朝ごと、昼ごと、夜ごとに、私たちは祈りに集って、そして、生徒のために取りなしております。日本のため、世界のために取りなしております。教会のため、キリスト者たちのために取りなしております。イエスよどうぞ、この栄光の務めがどんなに栄光であるのかを、 主をます教えてくださいますように。主をどうぞ苦しんでいる人を癒してください。主を喜んでいる人はますますあなたを栄光を賛美させてください。また病気の人がいるならば教会のところに来て油を塗って祈ってもらう、その信仰を与えてください。また信仰による祈りは病む人を回復させるということ、またもしその人が罪を犯していたならその罪は許されるという、この信仰にしっかりと立って、そして自分の至らなさ、愚かさ、罪深さ、それを本当に互いに告白し合って互いのために祈り合うこと、それをして、そしてそれらが癒されていく、この交わりでありますように。義人の祈りは働くと大きな力がある。誠に悪魔サタンこれを嫌がります。義人の祈りを嫌がります。主よどうか悪魔サタンのその嫌がる祈りをますます豊かになさしめてください。義人たらしめてください。どうか真理から迷い出た生徒を憐れんでくださいますように、引き戻してくださいますように、引き戻す具体的な術も教えてくださいますように、イエスよあなたが助け導いてください。今日与えられましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。義人の祈りは働く力が多いということです。主よ、私たちが義人となってこの働く力の多い祈りをするために、お互いがお互いに罪を犯したとき、その罪を告白し合い、そして許し合うこと、それが義人の祈りを捧げる秘訣であり、そして不義を見たとき、その不義を私たち自身がはびこることを許さず、主よ、その不義を閉じるためには、止めるためには閉じる祈りもし、また研ぐ祈りもしなければならないということがここには書いてあります。主よ、私たちが祈らなければならないこと、それをしっかりと捉えて、主よ、私たち自身が祈らなければならないときに、主イエスキリストの御名によって祈る私たちでありますように。兄弟姉妹の中に苦難に遭っている兄弟姉妹を見つけたとき、私たちが祈ることができますように。そして兄弟姉妹の中に喜ぶことがあるとき、主よ、ともにその喜びのもとなるイエス・キリストを褒めたたえ賛美することができますように。病人が私たちの中にいるとき、主よ、私たち教会で主に祈りに徹している人々が長老の資格で、主よ、祈りの油を塗りながら、主よ、病人の癒しのために祈ることができますように。主よ、そしてこの信仰による祈りによって病人をその病気から癒しへと導くことができますように、主がその病人を起こしてくださいますように、祈ることができますように、主よ、私たちを助けてください。私たちに罪を犯したものを私たちが許したごとく、その御言葉通り私たちがお互いの間に罪があるということを認め合って、そして罪を言い合い、謝り合い、そして清められた後に、私たち自身が兄弟姉妹の病気の癒しのために祈るならば、罪を言い合い許し合った人の祈りは義人の祈りとなり、この義人の祈りの働きは働く力が多いという、この御言葉を実践する天聖一同でありますように。主よ、あなたが私たちをこの御言葉へと導いてくださったことを感謝します。エリアは私たちと全く同じ人です。でも彼は信仰を働き、罪がはびこっているイスラエルに対して雨が降らないことを切に祈りましたこと、そしたら3年6ヶ月もの間、その土地には 雨は降らず、まだ彼が再び信仰を持って祈ったとき、主はその雨を与え、地が実を結ぶように恵みをくださいました。主よ、祈るとき、どのような姿勢で、どのような心を出して、どのように祈るべきか、ここに具体的に書いてありますから、主よ、この御言葉を信じて、私たち自身、この祈りに徹することによって、あなたの御名を崇めることができますように祝福してください。今日、祈る、このことを通して、主よ、あなたが私たちに取りなしの、その恵みを与えてくださったことを感謝します。天聖教会がこれからも御言葉によって恋を太って、その聞いた御言葉を守り行うことによって、主よ、本当に兄弟姉妹を愛して、兄弟姉妹を真理の道へと導くことに徹し、そして誘惑に陥って、そして道をさまよっている兄弟姉妹をも、イエス・キリストと御言葉に立ち返らし、そしてその霊魂魂を死から救いへと導き、はびこったそのすべての罪をイエス・キリストの十字架の身元において許していただき、清めていただく、この働きをキリストにあって正確に使えていくことができますように祝福してください。天聖一同がイエス・キリストにあって濃い太って、そしてその働きも濃い太る働きでありますように、主が私たち天聖一同を祝福してくださっていることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈りましょう。世界とその中に住むすべての人々が、その迷いの道から、罪の道から、イエス・キリストへの道、悔い改め許される道に、祈り合い、そして罪を許し合い、そして祝福された道に立ち返ることができますように、今日も祈っていきたいと思います。世界中の教会、世界中の信じる者が、そして働き人たちが、この御言葉の地位に立って、この御言葉を教え、この御言葉を実践することによって、主の御名を褒めたたえることができますように、より多くの人々がこの御言葉に預かり、主イエス・キリストを豊かに信じて、豊かに救われて神の子となられますように、今日も祈りましょう。イスラエルのために祈ってください。イスラエルがイエス・キリストを真の救い主とし、信じて救われて罪許されて、来るべきイエス・キリストの道を整えて迎えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエル全土に主イエス・キリストによる平和が訪れますように、今日も祈りましょう。アメリカ、ヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつてこの国に、この私たちに主イエス・キリストの福音を携えてきてくださいました。彼らが拙いその言葉でも信仰を混ぜて御言葉を宣言し伝えてくださったことにより、私たちの父母が救われ、私たちが救われ、私たちの子供たちが救われつつあります。彼らが私たちに届けてくださったこの福音を私たちも携えて、まだ彼らの栄光の働きが熱く起こされますように祈らなければなりません。ヨーロッパやアメリカにいるすべての教会、すべての兄弟姉妹が、その信じる信仰に再び光が照らされ、その信仰がイエス・キリストの命によって熱くされて、まだ再び主イエス・キリストの御名を伝える働きに加わることができますように、熱く加わることができますように、 今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈ってください。この国がイエス・キリストの御名を豊かに信じて、豊かに救われて、豊かに許されて、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに豊かに住まわれますように。日本の政治経済がキリストの御心にかなった人々の手に渡され、そして豊かに祝福されますように祈りましょう。日本中の教会、すべてのクリスチャンが鳥なしの祈りを働き、鳥なして、そして主イエス・キリストにあって恵みをもたらすことができますように祈りましょう。原発の事故や自然災害にあって悲しむ人々の上に主の大いなる恵みが与えられますように、すべてのことが解決に至り、そして慰めを受けることができますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。この教会の名前通り、天の声であるイエス・キリストにしっかりと今日も聞いて、しっかりと学び、そして守り行うことができる天聖一同でありますように。いでだつそのすべてのところにおいて、イエス・キリストのビクトリーのその法則を働き、そして勝ち得て余りあるものでありますように、今日も祈っていきたいと思います。この教会が70名の働き人が与えられて、70倍の働きができますように、今日も祈りましょう。そして誠に満ちた賛美、そして鳥なしの祈り、主に従順し仕えていくことによって、本当に美しい形で、そして豊かな形で主に仕え、そして満たされて祝福された教会でありますように、今日も祈っていきたいと思います。パスタをはじめ、もうすでに起こされているその働き人の一人一人が主にあって、今日も豊かに油注がれて、イエス・キリストの御心を伝え、働き花咲く今日一日でありますように、今日も祈りたいと思います。天聖一同のいでだつそのすべてのところにおいて、イエス様が主となられ、そして緑の牧場、憩いの水のほとりが豊かに与えられて、イエス・キリストに伏し安息され、そしてどこにいてもイエス・キリストの御名によって世の光、地の塩となることができますように、王のような祭司として御言葉を運び、そして鳥なしの祈りの分をしっかりと果たしていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。今日は茨城における私たちの働きの日です。豊かにイエスの御名を働くことができますように、今日も祈ってください。教会においてまた残されて、この祈りの働きをする働き人一人一人の上に、イエス様の御名が豊かに与えられて、油注ぎが豊かにありますように、今日も祈っていきたいと思います。主の御名を呼びましょう。私の名によって祈れ。天の御父が報いてくださると主は約束してくださいました。報いてくださるお方、主の御名を呼んで、今日も鳥なしの祈り、そして主の御心の祈りをしていきたいと思います。主の御名を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ。